京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、あのね、はい、ノルウェーゼミのお知らせ。
はい、では早速ですが、次回ノルウェーゼミ最終回になりつつありますね。今年2月9日日曜日1時30分から4時45分京都ノルウェーゼミ北欧の暮らしを考える、本当に豊かに暮らすとはどういうことだろう。会場はいつもの通り京都府立大学、地下鉄北山駅下車、南へ徒歩5分です。講師は京都府立大学公共政策学部教授上影俊博先生です。皆さんのお越しをお待ちしています。
はい、よろしくお願いします。
はい、
僕らのテーマにしているね、北欧の暮らしから学ぶんだけども、
はい、
まあ、北欧の暮らしからどんなを学ぶか言ったら、本当に人間が豊かに暮らすってどういうことだろうというのをいつも考えてるんやけどね。
そうですね。
でも些細なことでも本当に今文明社会でハイテクが進んで便利になったように思うんやけど、本当に豊かなんかなって思うのよ。
うん、
特にね、食べるもん、まあちょっと年って余裕ができたんかもわからないけど、
はい、
本当に貧しいもんしか食べてないなといつも
どうしたんですか急に、
ちょっとお正月からだいぶ経つんやけど、
はい、
おせち料理っていうの、あれね、僕んとこと、
はい、
嫁さんの妹夫婦んとこと、
はい、
その娘たち正体持ってる夫婦のとこが3軒ね、おせち持ち寄ったんよ。
あ、いいですね。
でね、
いろんなバラエティー
の、まあそれがね、まだ回答が解けてへんとか言いながらさ、まあまあいろいろあるやん。それでね、
はい、
僕はね自分で作っていったの。
あ、すごいすごい。何を作られたんですか。
ボーダラいうの、あれを煮込んだやつと、お豆のを煮込んだやつと、
まあ難しいのに挑戦して、
ほんで芋を煮っ転がしたやつとかね。
すごい本格的ですね。
そう、それでね、
はい、
ミバって料理がほらきれいにお重に入ってるやん。
ミバエね、はいはい、
僕のはどうしようもないの。
なんで彩りが悪かった。
それもそうやし、やっぱりそんな丁寧にもらへんから、
だって黒豆黒でしょ、ボーダラ茶色でしょ、お芋さんの煮っころがし茶色じゃないですか、
あと干し柿とね、干し芋とね、あとなんかあったけど持ってってんけどね、まあ彩りも悪いし、大きさもでかでかいしさ、
まあ大きいのはいいじゃないですか、
まあ切って持って
ったけど、男の手料理で、
あと、なんかタラの子の煮たのとかね、
はいはい、
まあ彩りはもうむちゃくちゃ悪いやん。でね、でも僕のが一番さっきなくなったの。
おお、美味しかったんですね。
美味しかったのね。まずかったらなくならへんもん。
そうですよ。
で、美味しそうに見えるやつほどなかなかなくならへんね。
おお、
でもね、人間味覚正直やから美味しいもん食べるけど、まずまん一回食べたら次食べへんわね。何もでもあるんやから。
かわいそう、残ったお料理が。
残るわね。でね、まあおせちやから仕方ないのかもわからないけど、
はい、
いわゆる外注いうかどっかで百貨店とかで買ってくるやん。なのね、そのお正月用にみんな買うから作るおかんとダメなんね。12月31日の晩に炊いて、
そうそうそう、
あくる日で売る間もないしね。
そうそうそう、
だから腐らないもん多いけど、腐らないようにね、お砂糖が多いのよ、むちゃくちゃ。
あ、そうなんですか。
防腐剤の代わりにお砂糖を大量に入れたら甘み増やしたら腐らないでしょ。だから総じて甘いのよ。
あ、そうか、
だから炊いたボーダラなんかでもね、市販のもんはやっぱり甘い甘い。
あ、そうですか。昔子供の頃のおせちで、何が一番楽しみだったかって、伊達巻きが甘かったじゃないですか。甘さが嬉しかった。でも最近のおせちはみんな甘いですね。
僕らの子供の頃はね、はい、甘いもんで貴重やったから、
そうそうそうそう、
逆にそれは嬉しかったけど、今のおせち甘いよ。それで
ちょっと食体しますね。
正月のね、3日から3、4、5かな、
はい、
戸塚村の方に旅行に行って、
和歌山県
と奈良県とね、はい、それでまだお正月の端っこやんか、 まあ、あのお正月料金取れるからということもないけども、うん、まあ、おせちが出てきて、
はい、
半分ぐらいね、まあ、僕の友達と2人言うてたんやけど、半分ぐらい食べられへんねって。
え、なんでですか？
年も年やけど甘すぎて、うん、
え？
やっぱり甘いのよ、
旅館の、
うん、旅館のおせちも甘い。
あ、そう。でも旅館だったらば板場さんがそこで作ってるイメージですけど、
うん、作ってんのか買うときはんのかわからんけど、
年末あの作り置きしなくても、うん、良さそうですけど。
でも甘いよね。
お作りとかで
パッと見てね、うん、ブロッコリーのサラダなんかやったら、うん、甘そうに、甘いことないやん多分な、
うん、なんか5万円ぐらいにしてもね、
そうそうそう、うんうん、砂糖山ほど入れるわけ違うから、うんうん、そういうのは最初から分かってから食べられるのよ、
うん、
でいかにも煮込んだやつとかはね、
うん、
やっぱり甘いね。
ああ、そうですか、うん、なんだろう、どうしてでしょう。あ、でも地方によって、あの九州の方だとお醤油がちょっと甘いとかね、うん、
まあそれはそれの味やんか
ね、うん、うん、
でもまあ日元さんなんから砂糖がよく入ってるのもあるけど、そういって甘いし、
うん、
僕なんかね冬場寒いからお鍋するんだけどね、
はい
はい、あの絶対しておかしいな、前の日からちゃんと出しとんのよ、昆布で、昆布と、
はいはい、
あのだしじゃこいの、
はいはい、うん、本格的ですね。
そうそう、
何をするのも本格的ですね。
な、鍋はとりあえずその前の日から出しとって、
はい、
やけどね、あの今そんな忙しから面倒なことする人あんまりないよね。
もうだしって言ったら顆粒だしだったらいいで、
うん、
あのもうだしパックって、
うん、あるよね、
うん、粉末ってその昆布でもなんかおじゃこでもなってますけどね、
なんかね、何年、まあ20年ぐらい前から僕の友達のとこで、
はいはい、
12月30日に餅つき大会やってて、そこのね、
はい、
あの会場のまあ、お父さんと、
はい、
お父さんがねいつも差し入れに、
はい、
なんかおでんとかね、
はい、
かす汁作ってくれはったやんか、
はいはいはい、
ごっつうまいのよ。ところが今年か去年の年末はね、
はい、
そのお父さんが忙しくって、
はい、
その娘さんたちが作ってんのよ、
はいはい、
あ、おでん作ろうとか言ってな、うん、なんか見たらな、うん、あの今のパックのだしやん、
あ、
これあかんやろなー思ってたらやっぱり食べられ
へん。え、その作ってるところ見てた？
お父さんはちゃんと、うんうん、お父さんは前の日からちゃんと出しとってちゃんとやってから美味しいだしで、ここのおでんかす汁ほんまにうまいな思ってて、それが楽しみやってんけどね、お父さんはいたらちょっと仕事でとか言ってて、私たちが作るわいで、
ああそうですか、
あ、もうその瞬間でね、うん、だしパック持ってるの見てた、このだし早く取りやすいねんとか早く出んねんとか言うてんねんな、
うんうんうん、
これはもうダメやな、
あ、
いや、案の定というか、
あ、うん、昔ね、あの小学校のところは、うん、お味噌汁作るとき必ず鰹節かいてましたね、
うん、そうそう、
あれ子供の役目でした、
うん、
シャッシャッシャッシャッカリカリ組、ね、一番ちっちゃくなるともう危なくて、
危ない、
そうそう、手
すりそうなんだよ、
うんうんうん、
でも今あの鰹節削るのを皮を持ってもね、
うん、
もうほとんど売ってるとこないから、
あ、そうですか、
うん、あのまあそれがさ、どうしても僕ら欲しいやん、
うん、
まあ、20軒に1軒ぐらいかな置いてるとこ
ありますね、
ね、
入って
それ以外ね、前西市民の商店街にあったんやけどね、
うん、
7畳行ってもないやな、
で
今どうやって手に入れるか言うたら、
はい、
もちろんインターネットやん、
あ、
インターネットのショッピング、これは売ってるね、枕だけのカツオとかね、
うん、本当に便利ですね、
あの、まあ、僕は昆布で出汁取ってあと出汁やこで取ってるんやけど、
はい、
それでいけばね、
うん、
昆布で出汁取らなくても、
うん、
昆布茶、
はい、あ、
昆布茶の粉末あるやん、
昆布茶ちょっと入れたらとかって、
うん、あれ入れても十分 ね、うん、もう待たずにごっつい昆布の香りするよ、
あ、そうですか、
ただね、
うん、
あれ安いやんか、
まあちっちゃい缶でね、手頃にね、うん、買えますね、
日高昆布とかラウス昆布で、
うん、
昆布屋さんで超えてくるやつは賞味昆布やけど、
うんうん、
あの粉末になってるやつね、うん、全部が昆布からかなっていう、
あ、なるほどね、
ちょっとなんかね、合成って言ってもわからないわね、
うん、ちょっとなんか、うん、化学式なんか入ってるかもしれないしね、
何つやってもでもあれもう時間なかったらあれでも十分、
うん、
昆布の味は出る、
そっか、 雄太郎さんは和歌山ですけど、私は今年は青森に行きました。
うわ遠いな。
うん、で青森のね、うん、発色センターっていうところ、まあ、大きな大きな市場なんですよ、うん、そこで昆布買ったんですよ、うん、でお店屋さん の, あのおばちゃんに、うん、利尻昆布と日高昆布とあって、うん、どっちがいいですかって言ったら、うん、利尻昆布は出汁取るのにいいよって言われたんです。なんかやっぱりいろいろ使い方が違うんでしょうね。
利尻と日高か、
うん、日高
日高の方が使いやすいな。
あ、そうなんですか、うん、でもね、出汁取るんだったら利尻がいいよ言われて、うん、きっとね、なんか佃煮にするんだったらこっちとかってあるんでしょうね。
あの好みもあると思うけど利尻の方が淡白いうか、
あ、そう、
薄めの上品な味が出る。
あ、そうなんですか。
と思う僕は。
あら、まあ、じゃあ
日高の方が、おでんとかに住んでたら日高の方が出汁が濃厚に出てええと思うんですけどね。
そこのお店、まあ、乾物屋さんだったんですけれども、うん、あの目出し、
うん、
あのお出汁を取る、うん、それもいくつも種類ありました
、うん、ある
硬いやつと柔らかいやつと、うん、大きいやつとちっちゃいやつと
あるよね。
見たことなかった。そんな
そんな出汁屋子でも種類もあるし、
うん、
鮮度もあるやん。
あ、
だから古くなってから、
うん、
魚が新鮮度が鮮度が落ちてからできてる出汁なんてね、
うん、
あんまり良くない。やっぱり
そう、うん、色も違うのかしら。
色も違うしね。第一あのお魚曲がってるような、
はいはい、
古になったらお魚ふにゃってなるやん、はいはいはいはい、そのまま入れて作らはんねんけど、
はいはい、
そんな見てもまっすぐな魚の出汁はええけど、
うんうん、
もう食べてるような出汁は
そんなまっすぐで鮮度のいいの出汁にするのもったいないですね、うん、もうそのままかじりたい、ね、
あ、そのままかじっても美味しい ね,
ね、
あ、いいやつ
は
ね。
ああ、うん、あ、そう、でもそう言われました、
うん、
このままでも
美味しいよ。本当にあのいい出汁の出汁じゃこは、うん、生でその酒のおつまみにしても美味しい。
あ、
うん、それとね、うん、その東海村行った時に思ったんやけどね、
はい、
どんどん便利になって、はい、あのトンネルだらけなんよ。でね、
うん、
僕の欲しいお店がここにあったはずなんやけどね、
はい、
トンネルからトンネルで抜けるからどこにあったか分からへんなって、
はい、
で前はこのトンネル抜けて、
はい、
地道の国道を下がっていった、うん、あのカーブ回った辺にあったと思ってんけどね、
はい、
今年往復してんけどさ素通りしてさ、
うん、
見つからへんのよ、
うん、
なんで言ったら1個目2個目 の次に3つ目のトンネルができとってさ、
う
ん、実はその2つ目と3つ目のトンネルの間は300メートルぐらいかな、
うん、
そっから下へ置いていく国道があったんよ。でもトンネルとトンネルやから今ビションを飛ばすからね、
もう全部
より
皆
さ
ん素通りですね、うんうん、
だからそのそれと一緒でね、そういういろんな観光いうことないけどいろんなとこを見たいわけやんか、うん、僕ら観光やからね、うん、地元の、
うん、
だからね、もう目的地だけ決めて車で飛ばす気なら全部スルーしちゃうわけね、
うん、
どっかのもうまあ足潮の岬灯台、うん、行こうみたいな、ね、
うん、
すぐ行けてしまうわけよ、うん、そんな間に見なあかんようないろんなとこをスルーしてしまうね。
もうあの、うん、両極端になるでしょうねきっと、ね、もうピューンとリニアで行きたいっていう時は、
うん、そうやね、
ね、あの目的地にピューンと飛んでいくけど、
もうじくリニアできたらもう東京京都かなんで1時間かからへんだろ。
ねえ、
ほら途中はどうなんねという話よね。アホなこと言うてます、
はい、
京都ノルウェーデミ、
はい、はい、
ね、2月9日にあります、
はい、
府立大学で、
はい、
2月9日、うん、日曜日、
うんうん、名前だけいつもノルウェーゼミ聞いてるけど一回も行ったことないなっていう方、うん、もう、はい、この機会にぜひいらしてください。で今まで1回でも2回でも来られた方お待ちしております。